2024年8月12日月曜日、時刻は午前8時51分を過ぎたところです。さて、数学する人生、岡清ですね、森田正夫さんの編集によるものですが、岡清っていう方は、先にこの後ろの方に年譜がついてるんですけれども、1901年に大阪市、当時東区ですね、島町、今の中央区島町ですから、この近くですね、で生まれたということです。でちなみに亡くなられたのは1978年、77年間の一生だったわけですが、ずっと、まあ、小学校入って中学入って、ちょっと目を引いたのは、私これもうね先に読んでるから、そうだったんかと思ったのは、中学に入学してテニスに熱中したという、なんかもう数学ばっかりやってたっていうことだったので、へえ、テニスというちょっと思いましたね。で中学3年の時にさすがにやっぱりこう将来のなんかちょっとこう伏線になるっていうか、W.K. クリフォード の翻訳本、数理釈光、釈義、公釈の釈に義理の義ということですけれども、意義の義ですね、を読んで、クリフォードの定理というものに、この岡清はですね、数学というものの持つ深い神秘感を初めて体験したと語ってるそうですね。でその後旧制高等学校入って、でその中でもプランカレという数学者の随筆なんかに夢中になって、最初は京大の理学部物理の方に入ったんだけれども、3年になって数学に変わって、でその後はもう本当に学校の大学の先生をずっとこうしてて、京大の理学部の助教授の時にフランスに留学してて、でこのフランスに留学してた時のことが、この数学する人生の中で結構ボリューム感あって紹介されてるんですね。でその後、まあ、もう40ぐらいの時にもう全てちょっと投げ打って数学する人生に入って、でそこでこういろんな、まあ、成果を出して、で日本学士院賞とか受賞をしたということですね。でその後序文のところにも出てくるんですけれども、60に入ったと同時ぐらいにエッセイを、随筆を書くようになって、結構執筆活動、そういうエッセイの執筆活動に結構旺盛だったということですね。でそういうことがこの森田さんの序、今岡清を読むということで、この本は、いつ出たかというと2016年ですね、新潮社から出てます。で私が読んだのは2017年なんですけれど、で、森田さんのこの序、今岡清を読むということという冒頭のところだけちょっと紹介しますと、岡清、1901年から1978年、岡清は日本が生んだ偉大な数学者である。多変数解析関数論、多変数解析関数論における前人未到の業績によって、その名は深く数学の世界に、数学の歴史に刻まれているが、彼が探求した領域は競技の狭い意味のということですね、競技の数学の枠にとどまるものではない。特に晩年は数多くの随筆を記し、 人間の心の本質に迫る独自の思想を平易な日本語で展開した。私はなるべく世間から遠ざかるようにして暮らしているのだが、それでも私なりにいろいろ感じることがあり、世間の人に聞いてほしいと思うこともある。これは1962年4月に始まった毎日新聞紙上の連載「春宵十話」冒頭の一節だ。この連載を皮切りに彼は旺盛な執筆活動へと突入していく。なるべく世間から遠ざかるように生きてきた孤高の数学者がくるりと向きを変えるように社会に宛てたメッセージを紡ぎ始めたのである。それまで研究生活に世間を持ち込まないことは岡の揺るがぬ信条だった。器用方変を気にせず金銭に頓着しない、その姿勢は徹底していた。妻子を持ちながら40を前に職を手放し、郷里の和歌山で数学研究と畑仕事に明け暮れた。粘り強く続けた研究が実るのは戦後のことだ。やがてその成果が世界に知れ渡っていくと、国内での名声も高まった。1954年には朝日文化賞を受け、1960年には文化勲章を受賞する。こうなると世間を持ち込まないとばかり言っていられない。講演や取材の依頼が続き、数学に取り組むことのできる時間は減っていく。いざ世間に心を開いてみると、彼には伝えるべきことがあふれるほどあったのである。と、この冒頭のところだけまず読みましたが、そういうふうなことがあって、そういう書かれたものとか、もちろん数学の講義とか、そういう講義録残ってるものも含めて、この森田さんが数学する人生は岡清の一生ですね、これをこう語ってくれてるというか、一生というか岡清の言葉ですね。これは本当にちょっともう一度読んでみる値打ちがあると思いますので、この序のところで今岡清を読むことというふうなことがありますけれども、今日はこのぐらいにして、読む意味のところが多分結びのところに書かれてると思いますから、序の結びを明日にでもまた読んで、で本部の方に入っていこうかなと思います。といったところで、時刻が8時じゃなくて9時ちょうどになるところです。以上です。